説教の準備をするときにはよく誰かの説教集を読みます。特に心に響いてくる説教ですね。昔松沢教会にいたときにはよく香川豊彦先生の説教を読みました。するとちょっと時代が違いますけれども何か胸に打ってくるものがあるんですね。そしてこうそうかっていう勇気が与えられてからもう一度聖書を読み直してそして自分の語るべき御言葉を求めるっていうふうにするんですが、最近は、姉妹教会だった高畑教会の神父だった晴れ咲く正秀神父の説教をよく読むんですね。昨日もホームページで晴れ咲く神父の説教集ずっとこう一覧表がありますからどれ読むかなと思いながらタイトルを見ていましたらこういうタイトルに目が止まりました。ちゃんと浮世離れしましょう。彼のタイトルはいつも面白いんですね。しかもあれってちゃんと浮世離れしましょうなんていうことかなと思いながら読んでみるとい
きなりからですね、彼はこういうふうにイエス様と心を一つにして私もはっきり皆さんに申し上げます、皆さんは決して死にません。こういうところが浮世離れしているところだって言うんですね。結局このミサに参加、カトリックでは礼拝のことをミサって言います。でそのミサに参加するっていうことはこうしてこの聖堂に集まって永遠の命の糧のパンをいただいて永遠なる天の父に交わるという一言で言えば大変浮世離れした仲間たちであります。って言うんです。私たちは世間から見れば大変浮世離れしたことをしている。見えない神様を見えるといい、どうだかよくわからないイエス様が人となった神様だといい、そしてここにイエス様がおられると信じて、そしてハレルヤって言ってる。これは本当によく考えてみたら浮世離れしてることです。だけど私は晴れ咲く神父の説教集をよく読むのが好きだというのは彼の説教は一口で言うとエッセイ説教なんですね。このいかにもカトリックらしい説教、多分神学校の説教学の先生が採点するとあんまりいい点つけないんじゃないかっていうそういう感じの説教なんですけれども、しかしこの彼の説教はね、信仰、信じるっていうことがうんと伝えられる。我々プロテスタントの牧師の説教はどうしてもね、道徳倫理になる。こうしましょう、だからもっと祈りましょうとかですね、礼拝に忠実に出ましょうとか、なんかそういう倫理的な勧めになってしまうんですね。だからそうかとは思っても、頭の中でこうすべきだとかこうすべきでないっていうのがずっと残っちゃう。だからどっか窮屈になるんです。だけど信仰っていうのはまさに信じることですね。だから晴れ咲く神父は説教のたんびぐらいに言ってるんですが、ミサに出るのは楽しくって仕方がない、嬉しくって仕方がない、ここは私の行くところだ、天国の宴会に今私たちは預かってるっていうふうにおっしゃってる。なるほど、そうだ、私はつくづく説教っていうのは教えとか倫理を説くんじゃなくて信仰が明かされる、信じるっていうことに勇気がつけられる、勇気づけられる、それが説教でなきゃいかんなっていうのを彼から学ぶんですね。まさに今日もそういう意味では彼もその説教の中で言ってるんですけども、この間亡くなったなんとかさんも今日ここにいますよっていうふうに言われる。そ そうすると昨年亡くなった武田勝夫さんも、ね、そして平林美和子さんも、ここに一緒にいて礼拝してる。そういう、それが我々の礼拝じゃないか。天国を先取りしてるところ。だから思いがいつもそこに行ってなきゃ礼拝にならない。ですね。だから賛美をし、そして御言葉を聞いて、そして天につながって、そうなんだ、私は、この天の神様に作られて、そして人となったイエス様が、お前来いよって言ってくださって、そしていつも一緒にいてくださって、で、お前は神様の神殿だぞ。お前の中に神様が住んでるぞっておっしゃってくださってる。だから、くよくよするなっていうね、今日の聖書の箇所もそうです。この、ユダヤ人たちが、ユダヤ教を巻き返すために、ヤムニアっていうところで紀元80年に信仰復興会議をして、そして、ナザレのイエスをメシア、救い主と信じる者がいたんだっていうことを決めて、それでこのヨハネの教会の中で動揺が起きた。それまではあんまり境がなかったんです。ユダヤ教とキリスト教とですね。そして曖昧にしながら、まあ、イエス様もいい。で、ユダヤ教の交わりもいいっていう両方チューブラリンだったのが、こう、ケリをつけなくなった。そうすると、この、けじめをつけるのに迷う人が出てきた。それから明らかに脱落する人も出たんです。それじゃやめたっていうね。それに対して、イエスが本当に人となられた神なのだっていうことを、うんと示すために書かれたのがこのヨハネによる福音書なんです。だから、今日のところでもですね、この、ユダヤ人たちっていうのはユダヤ教徒っていうことなんですけれども、が、見当外れのやり取りをする。これ、ヨハネによる福音書の特徴です。マルコによる福音書の方は、イエスの弟子たちが見当外れの対応をするっていうね、そういう書き方なんですが、ヨハネによる福音書では、ユダヤ人が見当外れ。そして、イエス様が神様のことを父っていうふうに呼ぶことに、とても、このユダヤ人たちは抵抗を持つんです。ここが大事なポイントになるわけなんですけれども、つまり、ユダヤ人たちは、父なる神様っていうのは信じるんです。そこはいいんですが、イエスが私の父がっていうふうに言うと、あれっていうふうになるの。これは神を冒涜するものだっていうね。つまり、神が人となられるなんていうふうなことはとても受け入れられないことですから、そこでどうしても、この、見当外れのやり取りが起こってくる。今日のところも全くそうなんですね。それで私の行くところにはあなたたちは来ることはできないっていうふうに言ってるのが、つまりイエスはこのユダヤ人たちは下にいるっていう、つまりそれは人間の考えた世界。だけどイエスは本来お作りになった神の世界から来てるよということを、そしてあなたたちもその神の世界に生きることができる。そうすると自由になるんだ。私は足が地につくっていう題をつけたんですが、自由に生きるっていうことは足が地についた生き方をするっていうことです。何かに振り動かされない。大丈夫っていうね。人間ですから振り動かされることがあるんですけれども、この礼拝とかあるいは日々の祈りの中でもう一点戻ってそうだ。私は神の子なんだ。神の神殿なんだ。神がここにいるっていう、そこに戻って。だから目の前の何があったって振り動かされちゃいけないっていう、そういう原点に戻ることができる。そういうふうにして足が地につくっていうことになるんじゃないかと思うんですね。つい最近、ドイツのボンヒェッファー牧師の説教集っていうのが出まして、それをちょっと覗いてみました。ボンヘッファー牧師が子供に向けて、しかも 生徒の日ですね、いわゆる縁印者記念の日の説教をしている説教がありまして、それに目が留まりました。つまりちょっと翻訳が硬いので、私は誰が翻訳したのかって見たんですが、あんまりよくわからない人です。そして1931年と1924年までですから、悪いけどでもお年の方ですね。だから子供向きの説教なんですけれどもね、大人でも分かりにくい、ちょっと翻訳が硬くてまずいなっていう感じがしたんですが、しかしその中にですね、内容的には素晴らしいものがあるんです。この私たちの命っていうのは必ず死ななきゃならないんだけれども、しかし神は死だけではなくて命を与えてくださっている。そして究極の耐えるべきところを与えてくださっている。だから人間的に言うと死っていうのは恐ろしい嫌なことになるけれども、必ずしもそうではないよっていうことを言うのに、これはちょうど1929年の説教なんですがね、ちょうど私の生まれた年なんですね。私もだいぶ老人なんですけれども、しかしその時の戦争の話ですから、第一次世界大戦の話。第一次世界大戦でドイツの兵隊さんがフランスの戦線でですね、激戦の後で二人の兵士が傷を重傷を負って、冬の時だったけど地面に横たっていた。一人は50絡みの割と年いった、そして一人は二十歳そこそこの若い兵士、この二人がちょうど親子だったっていうのね。そしてお父さんがやっぱり子供のことを心配して、大丈夫か大丈夫かってこう励ますんですけれども、これ全部今言ってるのは私の言葉です。これを読むとわけわからなくなりますから読まないんですけれども、そういう内容なんですよ。で、息子の方がしっかりしてて、大丈夫お父さん、心配しなくていいよ、神様が一番いいようにしてくださるんだから、どうしてもダメだったら神様の国に呼んでくださるだろうし、どっちにしても大丈夫だよっていうふうに言ってお父さんに返してた。ところがやっぱりだんだん時間が経つにつれて二人とも弱ってきたんですね。それでこの息子の方が、お父さん聞こえる？どうも神様は僕を呼びに来たみたいだ、だからお母さんに急いで手紙書くよ。で、非常に弱ってる中でお母さんに手紙を書くんですね。僕が死んだって聞いても泣かないで、僕が喜んでると同じように喜んでほしい。なぜって、僕は今素晴らしい経験をしている、神様と一緒なんだからっていう、そういう手紙だったんですね。そして二人とも結局亡くなって、そして国にいるお母さんにその知らせが言って、お母さんは大変悲しむんです。こんなことがあって二人がいっぺんに死んじゃってっていうね、大変な悲しみになるんですが、その手紙を渡されて、お母さんがそれを読んだときに顔色が変わるんですね。神様お許しください、自分勝手なことを言ってました、しかし私の愛する夫と息子は喜んであなたのもとに行ってます、今喜んでるのに私が悲しむっていうことはどういうことでしょう、そういうふうにみんなに話したんだそうです。だから命っていうのはそういうものだよって、死ぬっては普通に考えたら悲しいんだけれども、でも最終のゴールが決まってる時にはそれは喜びなんだ、そしていつも喜びに満たされていなさい。そうすると我々は結局いつでもハッピーエンドを望んでるんですけども、ハッピーエンドになるかどうかは関係ない、究極のハッピーエンドが約束されてんだから、その典型がイエス様、わあ神わあ神どうして私をお見捨てになったのですかと言って息を引き取られた、こんな悲劇はないじゃないですか。人が見たら何のために生きた人生だったんだっていう、そういう人生じゃないですか。でも大丈夫、きちんと神のもとにいる、だから 私たちがどうなるかっていうこと全然心配いらなくて、この礼拝のたんびに天国を先取りして、そして神様ありがとうございますって言いながら生きていこうというふうに願うのです。祈りましょう。神様、今日もお招きくださってありがとうございました。どうしても知恵と判断力があるものですから、迷ったり、そしてどっちがいい、どっちが悪いとか、そして挙句の果てに、いろんな心配にとらわれがちでした。でも、あなたは、私たちのうちに住んでてくださいます。そして、永遠の命に、もう招き入れてくださいました。だから、どのような経過をたどるかは問題じゃありませんでした。どうぞいつもあなたの御国に目を注ぎながら、そして生かされている一時一時を大事に真剣に生きていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。